ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。たとえ1月1日であろうとも容赦なく更新をしていくという取りだめスタイルのラジオでございますので、これを聞き始めるのは、年明けの通勤の時かもしれませんが、今年もですね、2018年犬年ですね、よろしくお願いいたしますというところで、本日はですね、めでたい感じで、この方をお呼びしておりますので、よろしくお願いします。
はい、恵比寿鬼面です。よろしくお願いします。
はい、ビールは恵比寿が飲まないというこのセレブリティ。
おい、持ち食わねえか。
はい、
クリスマスと同じパターンで入ってきましたけどね。
はい、もしかしてこれは年、2017年中に2本撮りしてんじゃねえか、お前らっていう。
まさか。
はい。
そんなバカな。
そうですよ。正月もラジオにかけるこの思いは、お正月も変わらないという。
でも、いいことですよね。元日更新っていうのは、ほら、今年も休まず、毎週攻めるよっていうことの証明でもありますんで。
そうですよ。他の方も更新休むなよって言って、休んでるうちにこっちは会が進むんだからな、お前らみたいな。
お前ら正月だからって、お前、更新今週はしなくていいやとか思ってるんじゃねえぞっていう、これ、軽い正月行為ですよね、これね。
そうですね。まあ、言っても取り溜め系なので、年内に放送しておりますということで。当然、
放送とかね、する方の方がよっぽど大変だなと思いますけどね。
なんかね、このラジオやるようになって、自分的にやるものは年末進行とか夏休み進行みたいなことをこう頭に入れて、この辺遊びたいから何本か撮っとこうかなって、人を一生懸命集めて、集まんない時はもう自分一人で撮っちゃおうかな、みたいな。
そういうところまでやっぱり呼べる予定っていうのが、その2年間の蓄積ですよね。もう100回を超えるとそういうような、ね。気持ちの余裕も出てくるというか。
そうですね。もう音源あと何週分溜まるかっていうのはもうすごいね。スマホの手帳に入れてますかね。ここまで音声溜まってるから、これでこう行って。はい。
この手帳に何週分も入れる。
何週分も入れて、で、この方をブッキングして、この方の調子を見て、こういう話題をしたいから、こういう感じで、つって。仕事よりも大変。仕事のスケジューリングのなんと簡単なことか。
まあね、そういうのところにこうね、その人の能力っていうのがね、試されますよね、本当に。
いやー、ラジオのスケジューリングと仕事のスケジューリングを考えるとね、ラジオのスケジューリングの方がもう数倍大変ですからね。すごいよ。もう本当にね、なんかもう、あ、これ、俺ってこんなに仕事できるんだって思いますよ。ラジオのスキルでやってると。
まあね、そのスキルは仕事で身についたものかもしれませんけどね。
でも仕事で、には活かしてないね。
仕事で使う機会がないんじゃね。だってそうなっちゃうんですよね。
ラジオの出演交渉とかね、全然使ってないね。 なんか全然使ってないね、つって。
いや、不思議ですね。
不思議ですね。なんか、ほんと無駄に実、ネットラジオで、ですね、更新をされてる方ですね。いつもこう、なんですかね、結構相方を決めて更新されてる方とか言って、相方のスケジュールが合わないんで今週休みみたいなことをしてるんですけど、僕はそんなに、ですね、相手の方のスケジューリングを抑えることができるほど人望がないんで、こういった感じのラジオですからね。
そうですね、ペアでやってる方とかは確かにね、うん、相手が都合悪いとちょっと今週はじゃあ休んじゃおうかなとかあるかもしれませんね。うん、
その間にうちのラジオはどんどん更新していくぞ、舐めるなよ、
みたいな。まあね、今年もしかしたら元日に更新されてるね、ラジオ番組はもうこれぐらいしかないかもしれないんで、
ないです、
ね、初めて聞かれるポッドキャストがこのラジオっていう可能性ももしかしたら
あるかもしれない。
あるのかもしれない。
あるかもしれない。ということで、まあそんなことを言いながらですね、お正月のお話はですね、前回のですね、クリスマス会の時にですね、言えなかった話をちょっと、まあ、ですね、2017年振り返っての続きで、別に、お正月全然新しいことも何もないんですけれどもですね、ちょっとですね、温めてた企画がございましてですね、その話をしたいと思いますけれども、ですね、流行語大賞というものがありましたよね。
ありますね。
うん。
あんまり流行ってないものが対象とっちゃうわけですね。
うん。でですね、それをちょっとやろうかっていう話あったんですけど、ダブルゼートの話してたら、先週ちょっと話が終わってしまいました。
そんなにダブルゼートの話は深くやってないと思いますけどね。
ちなみにダブルゼータの、豆知識言うと、ダブルゼータ終わった後に始まったのはドラグナーということで。
ドラグナーですね。
近年パチンコにもなったドラグナーということで。
パチンコで、ほんとつまんなかったからね。あ、それあったかな。
ドラグナーの激アツ演出って最終回のあれかなみたいな。そうだったんだみたいな。
いや、あれね、パチスロちょっと打ったんですけど、すぐ消えたんでわかんないんですよね。当たんなかったし。
うん。
もう、うん、それ以上はいいでしょ。
いいです。じゃあ、ドラグナーの話はそれほど、広げずにいくというところでですね。まあ何が言いたいかというとですね、2018年なんですけど、2017年のですね、我々の心に突き刺さったパワーワード、
うん、
このベスト3、ベスト3をちょっと、言っていきたいと。
まあ3個もないな。
ないか。まあでもちょっとさっきですね、ちょっと出来事ベスト3は私の方から来ましたんで、ですね、まず、鬼面師匠の方からちょっとお願いしたいかと思いまして、まず第3位。
これね、難しいんですけどね。
ええ。
今年の、まあ、今年のじゃないか。2018年なんで、もう去年の話、うん、もうほぼ丸1年くらい前になるんですけど、
ええ。
僕、J リーグの、
ええ、
J1、ベガルタ仙台の応援というか、好きで、まあ、試合、よく見に行ったりしてるんですけど、そのベガルタ仙台の今年のユニフォームだよっていう偽の画像が、
うん、
去年の1月冒頭にツイッターとかに拡散されたことがあるんですよ。
はい。
で、うん、ものすごい広がっちゃって、完全に偽物なのに。
偽物なのに、はい。
完全に偽物なのにそれが広がっちゃって、なんでかって言ったら、ベガルタ仙台って J リーグのチームで唯一、ツイッターアカウント持ってないんですよ。だから、それに対して違う画像が出回ってますってツイッター上に書けないんですよ。
あ、公式っていう公式マーク。
公式のツイッターがないんですよ。
ないからというところ。うん、
だから、そんなもの出回ってますけど、嘘ですよって言えないんで。
言えないんで。
しょうがないんで、ホームページを更新したんですよね。
はい。
ユニフォーム画像は偽物が出回ってますので。ご注意ください。で、はい、その件について、それから数日経った時に、こちらに関して謝罪のメールが届いてましたということで、ベガルタ仙台の公式のホームページに載りまして、で、その件については、本件について謝罪が行われ、十分に反省していることが分かりましたので、
うん、
このユニフォームが、偽のユニフォームが流れたという件に関しましては、うん、完全解決とさせていただきますっておったんですよね。
はい。
全解決ってなんだって思って少なくとも僕の中では全く完全に解決してないんですよねだってその後もみんな信じてたんだ。で、その完全解決しましたってホームページに載せても、
ええ、
その情報って、その情報ってベガルタ仙台公式からツイッターに載せられないじゃないですか。
うん。
だから、これ全然完全じゃないよなって。この完全解決ってすっげえパワーワードだけど、何も解決してないよなって。僕の中で突き刺さったパワーワードですね、これはもう間違いなく。
まず一つ、完全解決って。いや、まあね、広まっちゃった。
聞かない言葉じゃないですか、完全解決って。
完全決着。
完全勝利とかね、完全決着とかっていうのは聞いたことありますけど。
ええ。
完全解決ってなんだしかも解決しない。
まあ、したんだけど、した事実を誰も知らないみたいな感じ。
した事実が広がらない。
ああ。
まあ、それは、結局、優秀な、
うん、
ベガルタ仙台サポーターの方がやられている、
ええ、
ニュース拡散系のアカウントがあるんですね。
ええ、
それで、RSS みたいな感じなんですかね、自動で拾ってきて配信っていうアカウントがあるんで、
うん、
そこから配信されて、ああ、解決したんだ、よかったよかったってなるんですけど、
ええ、
なんかこう、もやもやした何かが残るんですね、こっちとしては。
うん、いや、うちもですね、この前ですね、例のスト3、ストサード大会の後飲んでた時に、本当にどうでもいい話で、チーム2000が、2017年に終了したっていう話でしたよね。
そうですね、なんか、昔、長野が新日本プロレスで組んでたチーム2000っていうユニットが、
ええ、
今年終了したらしいっていう話。
今年じゃないですよ、2017年です。
あ、2017年、ね、去年、去年終了したらしい。
何言ってんすか、2018年収録なんで。
うるさいな。
まあ、それぐらい、そうなんだ、みたいな感じですよね。うん、
そうなんですよね、だから、うん、へぇーぐらいの感じ、
うん。とりあえずパワーワード、その人は完全解決。
完全解決ですね、僕の中では。
ええ。僕の中でですね、これ2017年の暮れに見てね、ちょっと衝撃を受けたワードがあったんですけれども、
はい。
まぁ、ちょっとですね、下ネタみたいな話になるんで、ちょっと苦手な方は、ちょっと5分少々飛ばしていただければと思うんですけれども。
5分も喋る？
いや、多分喋んないと思うんですけどね。まぁまぁまぁまぁ、それぐらいと思うんですけど、AV の方かなんかの、そのね、エロ関係のか、まあ、エッチ関係な、ですね、女性の方が、つぶやいてたツイッターで見てね、すごい衝撃を受けたんですけれども、ですね、俺のおちんちん見て、みたいなことで、画像結構送ってくるとか、
方が、
多いと。違うんだよ、と。
はい。
そういうものっていうのは、ちゃんとズボンも履いて、パンツも履いてるから、ですね、そういう状態であるからこそ、その無限の想像力をかきたてるんで、そんないきなり出してたら何のありがたみもないんだと。いう、ですね、ことをつぶやくために、すべてのおちんちんユーザーに、お伝えしますっていうことを書いてあって、
ほう、
おちんちんユーザーっていうワードがすごい引っかかりましたね、僕。
今僕ね、何気にんってどこがパワーワードの項目なんだろうと思ってスルーしてしまうぐらいすんなり入ってきましたね、僕の。おちんちんユーザー。あ、すごいですね。パワーワードですね。
すごいパワーを感じ。
いや、これはすごいですね。
これは性別違います。性別に関係ないですからね。ユーザーですから。
性別関係ないですからね。うん、もう、誰が使うのかは、関係ないですからね。
包丁、うん、
所持してる人のことを言っておいてです
か。使わずにユーザーですからね。
ユーザーです、
ね。すべてのおちんちんユーザーはそう思いますって、グーカーと書いてある。
と使いやすい単語だなって僕思ってしまいましたね、うん、今聞いてて。
うん。言われたら、あ、おちんちんユーザー気をつけないとな
と。あ、おちんちんユーザー気をつけないとい
けない。気をつけないといけないなって。あ、あ、そういうことを、そういうふうに使っちゃダメなんだと。
言われるまでもなく、そういうふうには使わないですけどね、我々の場合は。
使わないですけどね。でもなんかすごいパワーだったな。
でもありますよね、ツイッターとかで、うん、他の人はなんかスルーしてる風だけど、
ええ、
この単語ってなんかものすごくないっていう時は確かにありますよね。まあ何かって言われると、具体的に言われると出ないですけど、
ええ、
なんでこれにみんな反応しないんだろうみたいな時ってありますね。一人だけ妙に、あれこれ、この単語ってなんかものすごい、なんか力を感じるとか闇を感じるみたいな、そういうのってありますけどね。
そうそうそう、このパワーがすごいって。感じでしたけどね。いやいやいや、この話はもうこれ以上ちょっと広げられないんですけど。
広げられないですね、
いやー、うちの心にはちょっと突き刺さりましたということで、ぜひともご報告しておきたいという流れで。
まあ、興味を持った方はちょっとね、どこかでこう、ねじり込んでもらってね、会話の。どんな周りがどんな反応を示すかっていうのをちょっと見ていただくっていうのもありかもしれないですね。
いやー、突き刺さりましたねっていうところですね。
突き刺さりますね、それ。確かに
僕の第2位でしたんで、じゃあ鬼面師匠の方第2位の方お願いいたします。パワーワード、
まあ、お互いにね、今パワーワードを第3位から発表って言ってね、お互いにある風な感じで話始まってますけど、ね、特に準備がないので今焦って何か考えてものすごいね、なんか、新年そのものすごい、脳を元日から古くしてて、俺は落とす気分じゃいられないぞっていう感じで言うんですけど、ね、いや、ありますよ。でもあります、あります。
あります。
2位ありますね。
あ、よかったよかったよかった。
2位あります、2位あります。
あ、まあ、違う。さっきの僕の第3位でしたね。ごめんなさい、ごめんなさい。
あなたの
方。うちの方は第3位でしたね。
で、僕の方の第2弾、ちょっとね、前提の話がちょっとあるんですけど。
あ、どうぞどうぞ。
パワーワードを出す前。
はい。
去年ね、僕の友達が飲み屋で、ちょっとやった企画で、クソプレゼンオフっていうのがあったん
ですよね。あ、実はこのラジオでもですね、テーブル師匠出ていただいて、クソプレゼンオフの話をですね、やりましたんですね。興味のある方は、なんとかですね、テイム師匠で、YouTube 検索していただけると聞けるかもしれません。
で、その中でまあ、集まった人たちが各々、
ね、
普段、頭の片隅にはあるけど、
ね、
特に、こう、主張するようなこともないようなことについて、
ね、
資料を用いて、パワーポイントとかで、
ね、
で大画面に映して、うん、みんなの前で発表するっていうよくわからないのやったんですけど、
そう、
僕がやったのが、
はい、
筋肉マンのプレゼンをしたんですよね。
うん、
で、その筋肉マンのプレゼンも名付けて肉腕クライマックスっていうですね、筋肉マンに登場した超人たちを新日本プロレスの G1 クライマックスのように A ブロック、B ブロックに分けて、で、それぞれどういうレスラーが、どういう超人が出場するのかっていうのを決めて、で、それでそれぞれ対戦をさせて、そのリーグ戦の勝敗を、
まあ、
なんかいろいろ考えて予想して、
ええ
、で、それでまあ、どの選手が果たして決勝に行くのかみたいなのを、
ええ、
放送する遊びっていうのをプレゼンさせてもらったんですけど、
まあ、ここまでいったらね、星取り表とか見て、そんなオタクがあだこうだ言ってるみたいなことをですね、おそらくはですね、パッと聞いた人で、ああ、そういう、まあ、そういうの楽しいかもなっていうところですけどね、ここがね、こっから先はちょっと鬼滅のね、面白かったところで、星取り表に、あるデータを加えたんですよね、こちら。
そうなんですね。星取り表に、日付と会場の名前入れてあったんですよね。
ええ。だから郡山とか
入ってた。そう。なんか、8.1、8.3郡山とか、
はい。
7.17札幌とか。
そうですね。
7.31 鹿児島とか書いてあるんですよ。
そうそうそうそうそう。
で、当然8.14っていうのはもう、両国なん
です。両国は決まってるわけですね。
両国はやっぱりもう、もうほぼ1万人規模の、もうビッグマッチですから、そこで、決勝戦の前日に組まれる公式戦っていうのももう間違いなく、 ドームのメインも貼れるような、公式カードが組まれるん
ですよね。まあまあまあ、そこは当然です。
僕の今年の組み合わせだと、確か、A ブロックの方に筋肉マン、まあ筋肉当たる、まあ、主人公ですよね。と、フェニックスが、筋肉マンフェニックスが、同じブロックにいたんですよ。
そうですね。
で、筋肉マンとフェニックスは両国での試合以外はちょっとやらせてもらえないだろう、っていう感じで、話してて、じゃあ、福島大会ってどんな感じなんだろうね。
そうそうそう。
この、福島の郡山大会だったんですかね。
この
時の公式戦。
皆さん木曜ぐらいの平日ですよ。はい。
木曜の平日6時半ぐらいから開始のやつですよ。その時の公式戦ってどういうのがあるのかね、なんて話してて。で、公式戦のね、確か一つが、タイルマン。
タイルマン
ってあの、確か第2回超人オリンピックで、ローラースケートしてて、首位走ってたんだけど、落っこっちゃって、あの、勝ち進めなかった超人なんですけどね。タイルマンと、タイルマンと誰、ウォーズマンか誰か、要はその雪辱戦だみたいな感じの話をしてて、で、それ以外に、ベンキマンと、アシュラマン、組み合わせがあったんですよね。でまずね、いろいろ突っ込まれたんですけど、ベンキマンはその肉腕とかいうその G1 級の大会に出ていいのかそもそもっていう話があったんですけど、やっぱりちょっとね、そういう枠って絶対いるんですよ。
そうですね。
やっぱ10人選手がいたとしても、まあ確かに内藤が提言したように、本当に G1、グレード1にふさわしい選手の集まった大会なのかっていう主張も確かに正しいとは思うんですよ。だけども、まあ興行としてやっぱり1ヶ月ぐらい戦う中で、あるけど、白星配給係っていうのが入ってしまうっていうしょうがない側面も絶対あると思う。その中で、入ってきたベンキマン。
ベンキマン。はい。
ちょうど、今は確か、本家本元の筋肉マンの方でも確かベンキマンが、はずですけどね、その後、カレーマンかなんかになってるかもしれませんけど、
はい、
でそのベンキマンとアシュラマンの公式戦が、郡山で、
はい、
行われる。今、これを聞いてる郡山市民の人がいたら、なんでだよって多分、ツッコミが入ってると思うんですけど、ちなみに郡山のメインはロビン・マスク対マンモスマンです。かなり D カードが組まれてで、そのアシュラマンっていうのが僕の中で、ね、
はい、
去年、去年じゃない。1年前の、その肉腕クライマックス優勝者って扱いだったんですよね。で、そのアシュラマンとベンキマンがあった、で、多分このブロックの中でベンキマンは、対戦したら、まあ、大体何分ぐらいで倒されるのか、みたいなのを、もう勝ち負けじゃないんですね。何分で倒されてしまうのかっていう、その何分を予想しようみたいなタイプの選手だった、個人だったと思うんですよね。ところが、その勝敗を考えたときに、なぜか僕とテイムはぴったり意見が一致したんですよね。ベンキマンの勝利。これなんでかっていうと、ちょっとディープな話になっちゃうんですけど、新日本プロレスで矢野徹っていう選手がいて、すっごい相手がカリカリカリカリするような挑発行為を試合中にずっとしてて、丸め込みで2分3分で勝っちゃうようなタイプの選手なんですよ。それ G1 クライマックスでも同じようなことをやっていくんですよ。決勝戦に勝ち進んだことはなかったはずなんですけど、でもね、そのおかげで予選がものすごい引っかき回されるんですよ、星取りが。で、僕とテイムは同時に、絶対にベンキマンは矢野徹だっていう話をして。それ何も話をしてないんですよ、実際。ベンキマンって矢野徹だよね。って意見が一致して、絶対にだからベンキマン勝つよねってなって、じゃあ勝ち方はって言った時に、まあ、ベンキにアシュラマンを流すっていうのになるんですけど、アシュラマンが、もう早めに蹴りをつけるぜって言ってアシュラバスターの体制に入るわけですよ。そしたら、あの、成長アシュラバスターなんて首が抜けるんですよね。
そうですね。
首が抜けたらバランス崩れますよね、アシュラバスターの体勢。
はい。
ベンキマン足から着地しますよ。そこからベンキマンがパイルドライバーの体勢でアシュラマンを持ち上げて、で、もうベンキ流そうとするわけです。で、アシュラマン手が6本あるんで、なんとかガードしようとするんで けど、
うん、
そのガードしてる足を踏んづけて、
ええ、
ベンチの電気流しで、
ええ、
3分30秒くらいで勝っちゃうんですよ。で、その話で、ね、ひとしきり盛り上がった後に、
ええ、
これはシュープロの表紙来るよねって話になって、
ええ、
そのシュープロの見出しは絶対にこうガッツポーズしてる、
ええ、
ベンキマンの写真に、
ええ
夢は流されないって書いてる。夢は流されない。
流されない。
って書いて、下に、ベンキマン、アシャマリンが書いている。それが、絶対シュープロの表紙だよねって話をしてて。
なるね、シュープロなるね。
その、夢は流されないっていうのが僕の中のパワーワードの第2位ですね。
これはすごいですね。誰にも公表してないという。
前提が長すぎるんですよ。
前提が長すぎるけど。夢は流されないって言ってるベンキマンの顔も、あの、我々の心の中にしかないんですけどね。
そうそう。でもね、そういう絵がね、浮かぶんですよ、不思議と。
うん。
頭の中に。もうガッツポーズして。
いや
ー。で、下からカメラマンが煽りで撮ってる。
ええ。いや
ー。もう、もうすごいですよ、ベンキマンの喜びようは。
いやー、あの、このパワーワードアワードに、あの、ふさわしい言葉ですね。夢は流されないっていう。
そうなんです。
いやいやいやいや、感服しました。この、あの、ね、流行語大賞とか言ってよく流行ってないじゃんとか言われるけど、うん、パワーワードは心の中にありますからね、誰にも文句は言わせません。
誰にも文句は言わせない。僕の中ですごいパワーがあったっていうだけの話なんで、別に流行る流行らない関係ないですからね。
そう、これを聞いてくれて、あの、パワーを感じた俺にも筋肉マンの話させてくれっていう人は、当ラジオは大歓迎なんです。で、あの、ね、ダイレクトメールとか、あの、ハテナブログに、コメントですとか、あの、ダイレクト、あとは、あの、YouTube にコメント入れたら、あの、オファーして出させてあげますんで、よろしくお願いしますと、万年音源不足のこのラジオは行ってみるわけなんですけれどもですね。
はい、はい、ちなみに、その、肉はクライマックスの僕のプレゼンしたのも、多分、YouTube のどこか検索してもらえれば、多分、クッソプレゼンオフで多分上がってると思いますんで、探してみてください。
それでちょっとあの脳が揺さぶられた方はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
でですね、じゃああの次にですね、僕のあの第2位なんですけれどもね、あの、ちょうどこう割と寒さが厳しくなった時期なんですけれども、ラジオにも出ていただいてるこの、今年大出世を遂げたあの普通にいた分厚師匠がおっしゃってたんですけれども、はい、
うん、
寒いなぁとか言って、俺は暑いと。
うん、
半袖でも暑いと。みんななんでそんなに厚着するんだと、
うん。
なぜなら、俺は大丈夫だと、
うん。
なぜなら、ミートテックを着てるからと。
あの、ミートテック。ヒートテックじゃないですね。
ミートテックですね。
ミートテックです。
え、元でかかんないじゃないですかみたいな、うちのツイートに対して、バカ野郎って、食費でかかってんだよという、返しをいただきます。
何せ130キロをね、超える巨漢ですから、
巨漢ですかね。一時期はマツコデラックスを超えたという、最近は違うらしいですけど。はい。いや、あの、ミートテックっていうのは。
でもあれですよ、考えてみればですよ、
うん、
あの、贅肉って言っちゃったんですけど、そのミートテックっていうのは作るのにすっごい時間かかるんですよ。言ってみしまえばもう漆塗りみたいに、何層も幾重にこう重ねていく、もうお肉のバームクーヘンみたいなもんですからね。
いやー、うちなんて言ったら、あの、日本人ってあの、太りすぎると死ぬんですからね、あの、うちなんてぶっちゃけあの、糖尿になりますけど、あの、もうあの、60キロ台で糖尿になる俺は雑魚なんですけど、うちがあの、130キロいったら一発で死にますよ、本当に。
から糖尿じゃないし、痩せてるからでも糖尿になるってことありますか、本当にね。
うん、日本人はその辺あの、あ、だからあのアメリカ人ってあの300キロオーバーとかあるのはものすごくインシュリンというか肝臓が強いんですよ。
ああ、なるほど。
日本人で、ね、300キロなんかいけないっていうか、その前に死ぬんで。
ああ。
うん。だからね、あのそこまで行って生きていられるっていうのはもうその時点で一つの才能なんですよ。
確かにアメリカ行った時に、僕一回だけアメリカ行ったことがあるんですけど、本当にね、何が驚くって、うん、あの体のね、 なんだろう、巨漢とかっていう単語で収まらないような、
ええ、
超でっかい人が、
ええ、
そこら中歩いてるんですよね。
いや、そこら中ってすごいな。
いや、イメージですよ。別に10人中10人がね、そんな超巨漢なわけじゃないですけど、
ええ、
なんかでっけえ人いるなーと思って、後ろ振り向くとでっけえ人いるなーって思って。さっきでっけえ人見たばっかりだけど、またでっけえ人いたなって。ほんとね、びっくりしますよ、やっぱり。
あなたが言ってでっけえ人いるなって言ったら、うちなんかもうほんとなんだろう、あの、リトルボーイだね。
ただその、日本人の場合だと、体重の重い方ってほら、タッパがそこまでじゃないじゃないですか。だから、うん、でもアメリカってやっぱり180前後の人多いですから、うん、やっぱでっかいなっていうのは、上にもでかいし、さらに横にも前後の幅もでかいし、
うん、
なんか全てがでかいんですよ。
すごいなぁ、やっぱ、
うん。あれは本当にすごいなぁと思って、でかい、でかいなぁと、うん。だから本当病気になる、ならないっていうのを、
ええ、
ね。やっぱその、太るのも才能っていうのはなんか、わ、
うん、
かるような気がします
よ。いや、うちにはないっていうか、ちょっとあれ、なんか死んじゃうんだよ、僕の場合は。
本当ね、もう肝臓の数値とか、もう、尿酸値とか悪くなってる方が本当に、
うん、
僕らの周りもだいぶバタバタ増えてきてます、本当に、
うん。気をつけてくださいねっていうところですけどね。いやいやいや、うちのそのミートテックっていうのはちょっと心に響いたパワーですね。
すごいですね。よくそんな単語持ってきたなと思いますけどね、太田さんもね。
いやいやいやいや、まあ、お会いするとですね、まあ、大きい方ですけど、すごく気さくな方だし、試合は超面白いんで、ぜひとも見ていただければというところで、
ね。本当になんか多分2018年も試合はかなり増えてるのではないかと思いますんで。
うん、うん、この前のツイキャスでおっしゃってましたけれどもですね、ですね、ひょっとしたら引退するかな、みたいなこと言ってましたね。
あ、そうなんですか？
うん、復帰するけど、つって、すごい面白かったです。そこすごい面白かったです。
あ、それは面白いですね。
うん、全試合。でも僕はガクプロ時代は全試合引退戦でしたと。そして全試合復帰戦でしたって言ってたんです。面白いなぁ、つって。この人はやっぱ天才だなぁと思いましたね。
なんていうかこう、誇張するっていう部分がそういう部分なのかっていうのが面白いですよね、でもね、そう考えると。
天才だよなぁ、と。このラジオ。
オマージュ系レスラーっていうのは本当にそういうところまで見てるんだなと思いますよね。
このラジオはですね、2018年も太田ボアズ師匠もしていきたいと思うんですけれども、やはりですね、私らのところのですね、弱点としてはですね、新日本プロレスに疎いという部分があるんで、プロレスラジオを撮ってるけど、新日本に対しては疎いというのがですね、この前ですね、サードの終わった後の飲み会のところでいろいろ言われた時にですね、もう割とポカーンとなりましたって。
まあ僕は一応テレビ中継とか見てます。そこまでではないかなと思いますけども、
ね、
ドクさんの場合だとやっぱりね、メジャーからちょっと離れてる期間の方が長いと思う。
ヒロ斎藤さんとかどうなったのかなとか言って、ちょっとポカーンな部分が多かったので、その辺をちょっと2018年はなんとか頑張って埋めていきたいというか、その新日本プロレスっていうか、プロレスを教えてもらうラジオというのを撮りたいなと思いますのでね。
現在はやっぱりその、本当に、
うん、
なんだろう、昔、超多団体時代みたいな感じで、
うん、
団体がものすごく、増えたプロレス界なんですけど、
ええ、
逆にその小さくしないんですよね、
ええ、
やりたいことがあるんだったらもうそっちの方面でやっちゃえよっていう感じで、
うん、
どんどんなんだろう、体が広がってるっていうんじゃなくて、
うん、
種別が広がってるっていう感じがしますよね。
まあなんですかね、プレイヤーが増えましたよね、本当に。
そうですね、
うん、で、なんですね、ファンが増えたじゃなくて、プレイヤーが増えてますから、ものすごいよ、いて、まあ、みんながみんな、それはそれとして楽しんでるからっていうことで、なんか、細分化しちゃったなっていう感じで、うん。パイが増えてるかどうかは微妙なんですけれども。
そうですね、ファンのパイが増えてるかって言われると、ちょっと微妙なところではあるんですけれども、
ね、
逆にその、 団体側としてはその提供するスタイルをとにかく増やしているので、
うん、
逆にその中から好きなものを見ればいい。まあ好きなものないよっていうふうに言われたいかもしれませんけど、
ええ、
いろんなものがあります。特にもう昔は団体だったんですけど、今はそのプロジェクトとか、
ええ、
自主工業的な感じでいろんなスタイルの方がやってますし、
うん、
今年の秋頃ですか、あ、今年じゃないですね、2017年の秋頃でしたかね、
うん、
あのすいませんね、またこんな話になると、ええ、チンコプロレスのがありました。
ほう、
チンコプロレス
大丈夫
です。大切なことなのに一回言いましたけど、チンコプロレスっていう興行があったんです。
ええ、
何って言われると僕も見てないんで、ええ、分からんとしか答えられないんですけど、
それをこの神聖なのラジオの場で言いますか。
神聖なるラジオの場で言いますね、
ええ、
何回でも言って、だってバトルニュースとか、
ええ、
シュープロにも載ってるんですよ、チンコプロレス。
はい。
どうすんだよっていうね。まあ確か、うん、あれな、あ、でも旗揚げ戦自体は確かもっと早かったのかな、3月とか、
うん、
その時期だったと思いますけど、
ええ、
なんかまあ要は旧正攻撃ばっかりしてたらそういうことになった的な感じでいいんじゃないでしょうか。よくわかんないですけど、僕も見てないって。
いや
ただまあだから、うん、それが気になったら、だから気になったらだから見に行けばいいし、
うん、
だからそのそういうものですよ、今のプロレス。今のプロレスって言っちゃいけないかもしれませんけど。
まあ本当どうでもいい話なんですけど、ですね、しばらくは芸能界に出てましたけど、ロールイテラニスさんという方がいらっしゃいましてですね。
ね、
うん。で、その方が、まあ要はバンド組んでまして、その、バンド名がスカンチって言うんですけれども。
ああ、そう
です。これってどういう意味なんですかっていうのをテレビで言われて、大阪ではですね、あれですね、どうしようもないものことをですね、チンカスって言うんです。それを逆から言うんです、スカンチですっていうことを言ってましたね。
割と有名な話ですけど、テレビ的には NG な話。
NG ですね、と。
実際言うんですか、関西方面。
言いますね。
関西方
面。クソみたいなのは、そう言いますね。うん。まあ底辺レベルの、物事っていうのはそう言いますね。
ね、うん、まあやっぱりその辺は、うん、まあ言葉の文化も違うっていうのは大人になってある程度経ってからじゃないと分かりませんからね、本当に、うん、
いやー、でもあとね、少しちょっとプロレスガールで言うとですね、布団にいた分厚さんがこのラジオに出て行ってた逃げるなの笠井ケロックジュンっていう話は面白かったですね。っていうか、うわぁ、このラジオで呼んでもいないのに逃げるなっていうすごいパート。
番組に出てない人、逃げるな扱いした。
逃げるな、ケロック中。裏安ケロック中。逃げんな、この野郎。出てくる、この野郎。って。呼んでもない人に。逃げるなっていうのは、僕の中ではちょっとこれ布団にいたさんの中で、語録の中でちょっと加えたいなと思いましたね。はい。
情弱ラジオね、浦安淳さんが、淳選手が聞いてくれてればいいですけどね。多分聞いてないと思います。
聞いてないだろうなと思うけど。いや、でも、なんかね、新日本プロレスを教えてもらうラジオに関しては、新日本プロレスなど、現役メジャープロレスに疎いプロレスラーの方を多数お呼びして、やろうかと思いますので。多分、アンドレザージャイアントパンダとかもよく知らないと思うんで、あの方とかオファーできたらオファーしようかなと。
ネブルプロレスは、新日本プロレスは、
うん、
Facebook もやってますんで、
ええ、
そちらの Facebook アカウントの方で、
ええ、うん、
もしかしたら何かできるかもしれません。
できるかもしれませんからね。いや、わかりませんからね、このラジオ。なんとか呼んでみたいなと思いますけどね。まあまあ、今のちょっとお忙しいと思うんで、もうちょっと暇な時になってきたら、ちょっとぜひともって感じでお呼びしたいと思いますけどね。とりあえずそんな形で僕の第2位としまして、してはそのあたりですけれども。はい。じゃあ、決め手第2位のパワーワード、お願いいたします。
この方はもう1位です
。あ、1位です。あ、ごめんなさい。1位になりますね。はい。
これね、1位ね、うん、ドンキさんと被ってるんじゃないかと思うんですよ。
ああ、どうぞ。
ちょっとさっきも出ちゃいましたけど。
ええ。
パワーワードなんですけど、
ええ。
アントレザです。
アントレザ
ジャイアントパンダはつかないのって言われるんですけど、
ええ。
言われると思うんですけど、
ええ。
パワーザワードとしてはアントレザで止まります。
あ、安心してください。被ってもらえないんで大丈夫です。続けてください。大丈夫
です。それはいいですよ。
はい。
とにかくね、
ええ、
今年後半、9月ぐらいか、今年じゃないですか、2017年9月ぐらいから、
ええ、
猛烈な勢いで名が売れ出した新根室プロレスですけど、
はい、
3メーター500キロの超巨漢、アンドレザ・ジャイアント・パンダ、
ええ、
ね、今更僕が見たこともないね、僕が言うのもちょっとおかしな話なんですけど、
ええ、
アンドレザ・ジャイアントパンダのすごいところは、
はい、
造形がすっげえよくできてるところだと思ってね。
何言ってんすか、ただのパンダですよ。
いや、パンダなんですけど、いるじゃないですか、ゆるキャラで。
ええ。
下半身白タイツで丸出し、剥き出しみたいなところじゃないですか、ええ。
はい。
もう爪の先までしっかり磨いてあるんですよ。足の爪の先まで。下手すりゃペリキュア塗ってんじゃねえかっていうくらいもうピッカピカになってるんですよ。
そうだね、あれすごいですよね。
すごいですよ、造形。もう造形美として僕は、
うん、
そこまで素晴らしい完成されたものを出せるのかっていうところに、ま
うん、
僕は感動したんですけど、
ね、
何よりもね、ねアンドレザ・ジャイアント・パンダに関してすごいところは、この選手を、みんなが呼ぶときに名前長すぎて、
うん、
みんなアンドレザって呼ぶんですよね。昔いた、ね、人間山脈、一人民族大秘湯、アンドレザ・ジャイアントは、アンドレ・テン・ジャイアント、
アンドレ・テン・
ザ・
テン・ジャイアント
だったじゃないですか。
で
もアンドレザ・ジャイアントパンダって違うんですよね。
ア
ンドレ・ザ・テン・ジャイアントパンダ。
あ、ふたにいたバッションも同じことを言ってましたね。
同じこと言ってましたよね。
ええ、
で、面白いのがさ、
うん、
アンドレザ・ジャイアントパンダ選手のことを呼ぶときにみんなが、
うん、
アンドレザって呼ぶんですよね。
うん、
なんか、他の呼び名なかったのかなってずっと思ってるんですけど、
ええ、
ツイッターとかでもアンドレザ、アンドレザって書いてあって、それがね、いっぱい一日に何個も何個も流れてくるんですよ。アンドレザって言ったの。
アンドレザ、アンドレザ。
それがね、なんかもうすごいね、低周波治療器のようにね、その都度僕に何か、ね、電気ショックを与えてくるんですよ。アンドレザっていうのが流れてくるたびに。なんか他の単語なかったのかなって思うんですけど、それですっかりもう馴染んでしまったんで、アンドレザなんですよ。アンドレだとアンドレザ・ジャイアントになっちゃうんですけど、アンドレザまで入れると、ジャイアント・パンダだから、よくできてるなぁと思って。
確かによくできてるなぁ。本当どうでもすごくいい話をさせていただくとですね、キャンディ・キャンディという昔少女漫画がございました。
ありましたね。
で、寝てて、ね、キャンディ・キャンディの主人公が、キャンディさんでいいんですかね、あれは。キャンディさんでいいんですよね。キャンディさんね、アントレー、アントレーって言ったらですね、うわーって、アントレーとジャイアントが出てきて、キャンディがボディスラムして、レフリーがワン、ツー、スリーっていう、やつが、っていうのが夢で出てきて、お前なんか、この、道場にアンドレザ・ジャイアント、キャンディ・キャンディっていう、ポスターと、あと、世界のレフリー、何々みたいな、ポスター貼ってあるから、これのせいだ、みたいな、1、2の3章でネタがあったんですけれど、じゃあ、キャンディ、違うな、アンドレ違う、キャンディ・キャンディじゃなくて、あれだった、ベルサイユのバラの、
アンドレね。
アンドレの、アンドレさんですね。
あ
れもアンドレですからね。
うん、あれもアンドレです。
うん。全部混ざってたみたいな話がありましたけど。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、そんな ネタが1位の三四郎にあったとは思いませんでしたけども。
いや、でもまあアンドレって一応、フランス人ですからね。
そうですね。フランスの木こりですから、
アンドレ。そうですね、木こりですね。
木こりです。
で、地下
プロレス。何人分も仕事しますから、
ね。で、地下プロレスで頑張ってっていう話で。
そうですね。
いや、うちもあれですね、妄想でその、あれですね、新年プロプロレスのタックリーグで、つって、優勝してくれたっていうの。コンビニのセイコマートとかで一生懸命買ったお惣菜とかで一生焼きそば弁当とかで祝ってくれたお前の恩を思うとっていうアンドレザジャイアントパンダのこのあれをこう、
ね、プロレススターウォーズ風にね書いてくれる劇画タッチの同人作家さんとかいらっしゃらないかなって思いますよね。本当に自分に画力があれば書きたいですもん。
そうっていうブログをですね、多分年内には一本上げてると思うんで、そちらを読んでいただければなと思うんです
けど。上げるのは僕じゃないです。
はい、僕が上げますんで。多分上げてると思うんで、大丈夫。上げてるっていう。
上げてる、
ね。話ですね。ではですね、ですね、時間もちょっとだいぶ押し迫ってきてっていうか、だいぶオーバーしてるんですけれども、さらっとですね、第1位の発表なんですけれども、
はい、
ですね、これなんか割と4月か3月くらいの話なんですけれども、プロレス関係の話でですね、これはですね、ものすごい稲妻が走ったパワーワードなんですけども、
ほう、
ですね、ちょっとね、団体名パッと出せないんで、僕の中で響いたってだけなんですけど、ファン感謝デーの無観客興行っていう。
は？なんだ、なんかおかしいぞ。
無観客試合。
ファン感謝デーの無観客試合
っていうのを体育館とかでやってる草プロの方がいらっしゃいまして。感謝デーの無観客試合だと思って。ノーピープルだと思って。
何があったのその団体。
いや。
なんでファン感謝デーにノーピープルデスマッチやってる
の。何や、わからないんだけど。ノーピープルってファン感謝デー。
ノーピープルファン感謝祭って、すごい斬新ですね。
斬新どころか、これはすごいぞと思って。
だって、言うなればですよ、
うん、
昔、巌流島でアントニオ猪木とマサ斎藤が、2時間を超える死闘をやったことがあるじゃないですか。
いや、ありますね、はい。
あの試合がファン感謝祭って言ってるようなもん
ですよ。そうですよ。
誰もいけねえじゃんって。
うん。いや、うちもトロントの沼でタイガー・ジェット氏にぶち落とされて思いましたよ、本当に。
長谷博士
です。そうですね。文部科学大臣の。
文部科学大臣の長谷
博士。
長谷博士。ああっていう。長谷博士です。
いやー、本当に。あれはね、もう本当、なんか関係者の方にちょっと問い詰めたいというか、聞きたいというか、取材したいというか、何このファン感謝デーの無観客試合。いや、食いしん坊仮面さんがね、今日のマッチやるぞ、誰も観客が来たらスタートだって言ったら誰も来ねえみたいな話をしてたのは見たことあるんだけど、でも、ファン感謝デーの無観客試合はすごいパワーを感じましたね。
すごいですね。
いや、2018年それを超えられるパワーってのが。あるのかと思うけど、なんか、世の中わかりませんから、ちょうどね、爆発するその超パワーが見れるかもしれませんけど。いや、
だって実際2017年も、
ね、
僕は割と、のんべんだらりと過ごしてきて、特に今年、大きい刺激を受けることなかったなぁぐらいの感じで思ったんですよ。それが突然、アンドレザーですよ。
アンドレザーですね。
9月ぐらいからもう突然もう出てきた、たった一匹のパンダにもうやられっぱなしですよ。
そうっすよ。太りたぶだちはもう怒ってましたよ。なんで俺がその札幌関係者差別されてるんだって、アンドレザーぶち抜きですか。
ねえ、シュープロ選手メーカー乗ったらしいですか、ね、
乗りましたね。しかもその枠はみ出してるって、みんな枠はみ出してるってみんな大喜びですよ。くそーって、お前らちゃんと草プロ見てんのか、お前らって言って。
絶対見てないと思います、
ね。見てないね。
あれの同時連載の天竜あたりになんかむちゃくちゃボロクソに書き下ろされ、こき下ろされたっていう話らしいですけれども。
だからまああの、やるしかないですね。あの、舞台、っていうかあの、2.5 次元のあの、プロレススーパースターウォーズを。
やるしかないわ、
ね。やるしかない。やるしかないと。
誰か本当に同人作家さん、ねえ、いてほしいなと思いますけれども、多分需要はないんでしょうね、多分ね。
多分あの、ブログで、これはあの、ラジオで配信してる時は僕のブログで発表してると思うんですけど、そういう 2.5 次元舞台をやってほしいということで、あの、アイデアは無償で提供しますけど、資金面に関しては一切提供できませんが、やりたいなと思った人はやっていただいて構いませんというところですね。あの、僕の第一が発表したところで、じゃあ、そちらの第一の方をお願いいたします。
1位は僕が発表しましたよ、アンドレだって。
あ、そうすか。
僕の方から3位で発表
して
るって。
あ、そうですね。
もう全部出すのも
あります ね。あ、そうですね。まぁ、あ、だいぶあの、このね、あの、もうこの前帰ってきたあの、花泉の純米、生酒がだいぶ効いてきてますんで、あの、ぐだぐだな進行になって
ます。ぐだぐだな進行になってます
ね。はい。じゃあ、あの、だいぶ時間もオーバーしてましたけれども、2018年犬年の方もですね、頑張って更新していきますので、皆様よろしくお願いしますというところで。
はい、じゃあ、時間はあと一瞬ぐらいは大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
うん、じゃあ、もう、独さんの方から、あの、2018年の今年の目標なんかをこう、最後にバッと言って。
あ、バッと言って。ああ。ですね、まず、ですね、これはですね、あの、ちょっと、チャッと言ったんですけど、ですね、まだ、まだ何とも言ってないんですけど、ですね、まず、新しい企画としましては、このラジオに、新しい方を呼ぼうと思います。
お、いいですね。
あとは、かなり若い方を呼んで、
お、
割と刺激を受けていきたいなというところと、あと、ですね、2018年はですね、年末にあの、デビルマンの特集をしたとき、お分かりのように。
そうですね。
あの、ポッドキャストで結構映画の話をすることが多いんですけど、
多いね、確かに。
私の方は、2018年はどんどんクソみたいな映画を押していこうかと思います。
多分、需要は間違いなくあると思う。
ないかもしれませんが、あとはですね、初心に戻って旅の話をしていこうかと思います。
割とやっぱりあの、車で地方行ったりっていうのは、ね、しない方もいますし、行くとね、ネタにもなります。
じゃあ無理やりあの旅の話をしていくように誰かゲストをこう取り繕っていこうかと思いますので、じゃああの、2018年は一つ、よろしくお願いします。ということで。
お願いいたします。
はい。ありがとうございました。
ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャストは、情弱な男ドクハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、ジョー・ジャックでつぶやいていただくか、joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。